第2部、古生一秀の活動報告。それぞれの報告に写真を載せています。障害者政治ネット足立大会を開催、八代栄太氏の講話を聞き、参議院議員とも意見交換。1月14日火曜日から16日木曜日の3日間、障害者政治ネット足立大会を開催した。14日は元衆議院議員、元郵政大臣、八代栄太さんの講演を伺った。当時の選挙や当選後の議場のバリアフリー化など、厳しい状況の体験談を直接伺える貴重な機会だった。昨年の統一自治体選挙では複数の障害当事者議員が、参議院選挙では3人の車椅子ユーザーの障害当事者議員が誕生したが、それぞれの議員活動には様々な制約がある。政治ネットの交流を通して、課題解決と各自治体の障害福祉施策のさらなる充実に取り組んでいきたい。15日は新たに参議院に当選された3名のご本人、事務所の方含め、終日各自の活動や政策的な課題について意見交換をした。特に木村英子さんとは、共に電動車椅子に乗る当事者として、電動車椅子の補助輪の角度、路線バスのスロープの角度など、具体的な課題を共有した。政策提言に役立てていただくことを期待する。16日は足立区の子供の貧困施策について視察。以前から先進的に取り組んであったが、昨年法律が改正され、市区町村が子供の貧困対策計画を立てることが努力義務化されたことから視察が増えているとのこと。計画の立て方など、学ぶべき項目が多かった。午後は、江崎、高志、三義のおとり計らいで、義肢装具士ではない靴製造者が、再計、適合した靴型装具の、保険適用と障害福祉の、補装具支給について厚生労働省と、意見交換した。昨年、足の病気の治療や矯正を、する靴型装具をめぐり、1億円を超す医療保険の、不正受給が明らかになったことにより、不正受給の牽制効果を狙った厚生労働省の通知の本来の趣旨がいくつかの自治体に理解されず、義肢装具士が再計、適合したものしか保険適用とならないとの見解が続いたため、昨年8月に続き話し合った。結論は出なかったが、江崎参議が継続して協議いただいている。担当職員が現状をご存知でなかったのが残念だった。ここから2から3ページ。新年度予算のポイント。一般会計。予算額、550億円。前年比、プラス 0.5。国民健康保険。予算額、144億円。前年比、マイナス 0.4。介護保険。予算額、138億円。前年比、プラス 0.3。後期高齢者医療、予算額、21億円。前年比、マイナス 0.1。病院事業再管理、予算額、10億円。前年比、マイナス 0.2。私立病院の改修工事などの特別会計、水道事業、予算額、44億円。前年比、プラス 0.3。公共下水道、予算額、84億円。前年比、マイナス 5.6、合計予算額、994億円。前年比、マイナス 1.6、主な事業、内容拡充、縁結び支援事業費、100万円。少子化対策として、出会いの場のイベントの企画、運営、情報発信とともに、結婚、妊娠、出産、子育て等について、自分自身のライフデザインを、考えるセミナーを開催。新規事業、妊婦歯科健康診察費、140万円。将来の子供の口腔環境づくりに、影響を与える妊娠期に、歯科健診、指導教育を行う。新規事業、病児、病後児保育事業費、944万円。小学校までの子供が、病気または回復期にある際に、看護師や保育士が専用スペースで、一時的に預かる病児、病後児保育事業を実施。内容拡充、大牟田、未来、 ESD 推進事業費250万円。国連大学が認定する持続可能な開発のための教育に関する地域拠点 RCE として世界の RCE と連携を図り SDGs、ESD の街、大牟田を発信するとともに各学校が日頃から実践している SDGs、ESD の取り組みを充実、発展させていく新規事業、小中一貫校推進事業費10万円。市内全小中学校に、小中一貫校、原則併設型の導入を検討するため、宮原中学校区をモデル校区として、課題の把握と対策の検討を行い、市民等への制度の周知啓発を行う。新規事業、夜間中学の調査研究、5万円。様々な事情により学び直しを希望する人の教育の機会の確保を図るため、夜間中学制度の導入に向け、松原中学校において、調査研究を行い、課題の把握と対策の検討並びに、周知啓発を行う。新規事業、学校照明 LED 化、2660万円。新規事業、高等教育機関等連携推進費、125万円。人口減少化における地域課題解決に、資する調査等にかかる学生等の活動費支援。新規事業、高校生まちづくり体験事業費、100万円。高校生総合発表会などの郷土愛につながるまちづくり体験事業支援。内容拡充、公民館事業費、232万円。次世代育成事業費、116万円。次世代を担う子供を対象に、各地区公民館において、様々な体験、交流事業、企画実践等を通して、郷土愛等を育む取り組み、公民館 ESG 事業費、116万円、持続可能な地域づくりを推進するために、地域課題解決や地域の魅力発掘、地域人材育成等に取り組むとともに、私立学校での ESD にかかる支援、内容拡充、仮称、総合体育館整備事業費、6800万円、基本計画に基づく基本設計を行い進める、内容拡充、企業誘致費、2451万円、AI、IT など情報関連企業や、研究開発型企業に対する優遇制度の創設や、宿泊施設の立地に向けた可能性調査、内容拡充、三池高校湾施設改良事業負担金、5370万円、福岡県の北防波堤の改良に加え、内港の岸壁や護岸の改良工事に対する地元負担分、新規事業、世界遺産ガイダンス施設整備事業費、5000万円、石炭産業科学館において、核構成資産の価値等を解説する展示施設の整備。右矢印右の要望、指摘事項6をご覧ください。新規事業、観光基本計画策定費、350万円。新規事業、観光推進組織補助、200万円。内容拡充、地方創生ムービー活用事業費、300万円。小学校での、命スケッチ、上映会費用、内容拡充、ウォーキング等健康づくり活動促進事業費、300万円、アプリの、回収、内容拡充、予防接種費、2億7272万円、10月からのロタウイルスワクチンの、定期接種化、新規事業、大牟田市保健センター整備、1200万円、保健所跡を保健センターとするためバリアフリー化の、設計費など、新規事業、フレイル予防関係費、米印、286万円。米印、フレイルとは、加齢に伴い筋力が、衰え、疲れやすくなり家に閉じこもりがちになるなど、年齢を重ねたことで生じやすい衰え全般を、指す。関市長は、フレイル予防を公約に挙げてあります。内容拡充、生活困窮者自立支援事業費、3316万円、住居のない生活困窮者等に、対し、一定期間、宿泊場所を提供する一時生活支援事業を、開始、新規事業、都市計画道路調査費、 450万円。数十年前に計画された道路などの見直し、新規事業、市街化調整区域土地利用調査費、350万円。住宅の開発許可要件を緩和するために必要な調査や、区域の検討、新規事業、公園照明 LED 化事業費、200万円。新規事業、緑の基本計画策定費、223万円。新規事業、道路照明 LED 化事業費、1億5000万円。内容拡充、生活交通支援事業費、300万円。倉永工区の生活循環バスへの補助と三池工区での実証実験。新規事業、空き家対策推進事業費、85万円。空き家予防のセミナーやお知らせなど。新規事業、高泉公営住宅建設括弧3期、3億4834万円。旧住宅の解体費と、新住宅の実施設計。新規事業、生活排水処理基本計画策定、200万円。新規事業、リサイクル分別回収経費、1305万円。プラスチック、機密文書の、再資源化を開始。新規事業、新たなゴミ処理施設整備計画費、165万円。内容拡充、自転車等車両対策推進費、681万円。オウム帯域西口駐車場整備と、放置自転車対策。内容拡充、地域防災力、強化事業、256万円。災害時危険箇所地図作成と防災士の、育成。内容拡充、防災行政無線の、更新、4億840万円。内容拡充、筑後地域消防通信指令設備、1億1860万円。予算特別委員会で、指摘、要望したこと、1、4月から保健所を、福岡県に返上し、保健指導などのために整備する保健センターは、母子保健から、子育て世代包括支援センターを、含めた、子育て支援や相談機能を、一体的に推進するため、総合窓口を設置してください。2、臨時職員、嘱託職員に代わり4月から導入される会計年度任用職員については、勤務時間が開帳時間より短いことから、窓口などに来庁される市民に、影響がないように、また正規職員の負担とならないように、配慮してください。3、訪問入浴介護サービスについては、医療的ケア児が増える傾向にあることから、ぜひ18歳未満の障害児まで、拡大してください。4、段ボールベッドは、災害時には、協会から避難所へ配布される物資協定があり、福祉避難所にも適用できるとなっているが、事業者の費用面での、負担とならないよう配慮してください。5、オウム帯域西口整備の、路面電車は、バリアフリー化は困難な状況であることから、電車付近にテーブルを置くなど、高齢者等も楽しめるよう配慮してください。6、世界遺産ガイダンス施設整備事業括弧5000万円については、経費縮減に取り組むとともに、知的、発達障害者向けに、新たな展示物を図形等で、可視化し、視覚障害者向けには、立体形で触ってわかるよう配慮されたい。7、中心市街地活性化の、空き店舗対策については、商業統計では小売売上額がここ20年横ばいで、大型郊外店も増えたことから、小売業以外の文化的事業を取り組むことも検討してください。8、介護保険の基準緩和型事業の訪問型サービスは、採算が厳しい状況にあることから、事業者と相談しながら進めてください。ここから4ページ、社民、国民民主、5県クラブ視察報告、世田谷区、子ども、子育てつなぐプロジェクト、区内で子育て支援活動を行っている団体が、団体主体の交流を通して、参加団体みんなで学び、情報交換を行うことで、自身の活動の一助とすることはもちろん、他団体とのつながりを持つことで、地域での子育て支援活動が、さらに充実することを狙いとした取り組み、この一環として、年一回、世田谷子育てメッセを開催してあった。柏市、市民に分かりやすい議会のための改革、 平成22年12月議会から議場に採決システムを導入し、押しボタン式投票システムを使って行い、各議員の議案等に対する賛否をスクリーンに表示するとともに、質問、答弁をよりわかりやすくするためプロジェクター、および150インチスクリーン、議長席後ろ、65インチモニター、議場用サイドを設置し、パワーポイントや書画カメラによる補足資料の投影をできるよう設置した。また、議員間の自由討議や、反問権の開始などの議会改革も進んでいた。大型スクリーンは質問の趣旨を説明し理解を得るために有効だと思った。Facebook、LINE で詳しく報告しています。皆様からのご投稿、応援メッセージ募集中。ホットニュースを読んでいただける方にはお届けします。お気軽にご連絡ください。その他の活動報告。1月、有明新報、新春年賀交換会、ガーデンホテル、建設業協同組合総会、新港、大牟田市消防出初め式、障害者政治ネット足立大会、部落解放同盟旗開き、大牟田市庁舎本館の、利活用を考えるシンポジウム、大牟田市議会議員研修会、北別館、大橋克美県議会議員新春の集い、ガーデン、会派視察、世田谷区、千葉県柏市、2月、新少年健康促進部、茶道、体験会、福祉センター、松島誠人宮間市長との意見交換、命スケッチバリアフリー上映会、イオン、地域福祉大会、文化会館、福岡県知的障害者施設家族会連合会、クローバー、医療的ケア児、ザ ICT 講座、久留米大学、自治労福岡県本部障害労働連絡会学習会講師、2月議会、3月、3月議会予算特別委員会、これからの活動予定、4月、新人研修講師、5月、憲法講演会、6月、6月議会、講演会入会のご案内、本会は、古庄和秀の活動を支援し、誰もが安心して暮らせる大牟田市になるように、取り組んでいます。ご賛同いただく方は入会ください。年会費、1000円。連絡先、090-2517-4005。ファックス、094-85-0028。メール、furushonet@hotmail.com。米印入会いただかなくても、ニュースはお届けします。以上で活動報告を終わります。